九州は一つ。
歌人俵万智です。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸などさまざまな分野の匠を訪ねます。今日の匠は
宇佐養魚、日高昭彦。大分県宇佐市、八幡社の総本宮宇佐神宮をはじめとする文化遺産の宝庫である歴史ある町の山あいで、泥のない環境で土壌を養殖する会社の代表。水産系の大学、会社を経て独立。苦労の末に民間では初となる土壌の無泥養殖に成功した日高さんのその轍ち。彼がこれまで歩んできた道に、成瀬薫と
花村優作、
そして私俵万智が迫ります。
The path taken、 その轍ち。
日高さん、小さい時ってどんなお子さんだったんですか？
生き物を飼うのは好きでしたね、やっぱり。
そうですか、はい、じゃあその辺からルーツがありそうですね。
まあ近くに川があったからですね、うん、川に行ってよく魚とかカメとか取ってきたりして、自分で水槽を作って飼ってたりしましたね、うん、まあその時の経験も少しは生きてるんじゃないかなとは思うんですけど、
その後は
水産大学校といって水産の専門の大学に進むことになりました。はい、会社も水産系のエビフライなんかを扱う会社に1年近く勤めたんですけど、でもやっぱり直接の水産に関わる部署ではなかったですし、こう自分で思うようなことがやってみたいっていう気持ちもあって、それでまあ養殖業だったんですけど、やるならもう誰もやってないこと、誰かの役に立てることがいい本当で、いろいろ探してたんですけど、どの魚を飼うか考えていた時に、東京の駒形土壌っていう、そこに一度土壌ってどんな魚なんだろうということで食べ行ったんですけど、ものすごく美味しかったんですよ。まあ水産の大学だし、就職した会社も水産系の会社だったんで、まあ美味しいっていう魚は一通り食べてきたつもりだったんですけど、こんなに予想を裏切る美味しさの魚、まあ、土壌って普通なんか泥臭いとか、まあ骨がましいとかそういうイメージしかなかったんですけど、実は本当の土壌の味はそうじゃないんだっていうのはその時衝撃を受けまして、でこんな美味しい土壌を養殖してるのはどこだろうと思って調べたら、日本ではほとんど養殖されてなかったんですよ。でそれでいろいろ調べるうちに、故郷の大分県ですねが土壌の試験研究でトップクラスというか最先端を行ってたもんですから、で、まあ、大分県の水産試験場の門戸を叩いて、で始まったっていうのが最初ですね。はい、
俵さん、東京で土壌の味に魅了された日高さんの地元の大分県が土壌養殖研究の最先端を走ってたなんて、こうなんか不思議な縁ですよね。
本当そうですね。これなんかドラマだったら、いやそんなうまい設定ないだろうって感じの本当に縁だと思うんですけれど、なんか本当神様が日高さんに土壌養殖をやりなさいという道をねつけてくれたような、そんな印象さえ持ちました。で日高さんが土壌おいしいと思ったその駒形土壌に、今は日高さんが土壌を下ろしている、その味を支えているっていうところも、なんかもう本当ミラクルですよね。理論的にはできるっていうことで、
そうなんですよ。
お始めになるときはどんな気分だったんでしょう？
もうこれは必ずできるし、もう技術もマスターしたし、机上の理論では必ずできるはずですね。でも実際やってみると、病気にかかる、孵化率は悪い、原因がわからない、理論通りにいかない、横やりというか何か要因があるはずなんです。その要因を一つずつ取り除いてあげないと理論通りにいかないですね。阻害要因というか、それを探すのが最初の主な仕事だったと思います。
はい、自然とか生き物を相手っていうのはね、机の上だけの理屈じゃうまくいかないですね。はい、
状況は本当毎日違うからですね。はい、食べる餌の量とか気候もどんどん変わりますし、まあ、それをその都度土壌にとって最適な環境に整えてやらないといけないっていうのは、どんな環境が土壌にとっていいのかっていうのもまだその時はよく分かってなかったからですね。土壌は小さい鱗はついてるのはついてるんですけど、主にぬめりで体を守ってるもんですから、非常に病気に弱いというか、 病気にかかりやすい魚ですから、その病気になる原因っていうのを必ず取り除いてやらないといけない。その原因を探すのがやっぱり難しかった。最初の10年間ぐらい本当もう一晩で一水槽をダメにすることとかしょっちゅうありましたし、
はい、そうですか、ですね、その病気が発生してしまうともうみんな共倒れになってしまうっていう、そうです
ね、は
い、
土壌はあの病気になっても使える薬がないからですね、病気にかかった時点で諦めるしかないっていう、まず原因を探し原因を取り除かないとできないっていうのもありましたね。
田原さん、理論は正しくても実際にやるとなればやっぱりこうなかなかうまくいかないもんなんですね。
そうですね、生き物が相手ですから。ですから平成15年に土壌の養殖をスタートしてから黒字化するまでは9年もの年月を必要としたそうです。まあ、水産系の大学ですとか会社で培った知識と経験、それを生かしながら一つ一つの課題を克服してやっとというお話でした。いろんな課題が出てきてそれを克服されたということですけど、はい、例えば何かありますか？
そうですね、まずあの孵化の部分ですね、なかなかあの最初は孵化しないと思ってたんですよ、実はあの孵化した後が問題で、まあ、ある理由によってあの孵化した稚魚がいなくなってしまうということがあって、
ミステリーですね、はい、何ですか何ですかそれ。
実はあの孵化する水槽にあの赤虫っていうユスリカの幼虫ですね、大量に湧いてたんですよ。その赤虫が土壌の卵とか孵化した稚魚を食べてしまってたというのを。
食べてたんですか？
はい、そうですね、孵化自体はしてたんですよね。まあ、これもずっと顕微鏡を何回も覗いてるうちに気づいたんですけど。
そんなに小さなものなんですね、はい、じゃあ肉眼では気づけないような。
で、ね、はい、はい、でまあ、あと病気ですね、ギロダクチルス症というあの寄生虫が入る病気があるんですけど、その寄生虫を元を絶ってるはずなのになぜか治らないんですよね。で土壌の体の上でその寄生虫が爆発的に増えて土壌の皮膚を食い荒らして土壌が死んでしまうっていうのは何回もあったんですけど、その原因が全くどこからその寄生虫が入ってくるのかが分からなかったんですけど、でもある日あの夜中に水槽を観察してたらですね、水の中からネズミが一匹チャポンと出てきまして、そのネズミが外から寄生虫を持ち込んでたっていうことが分かりまして、でまあ、それからあのネズミの対策を完璧にするようになって、その病気は全くなくなったということ。やっぱり
確かにそのネズミも、はい、が悪さしてたってことなんですね。
そうですね、
はい、いやそういうことはやっぱり、はい、テキストには書いてないですもんね。
そうですね、はい、まあ、実際その養殖場で起こることなんでですね、実際に飼ってみないとわからなかったことだと思います。でたまたまそのネズミに気づくのも夜中に土壌を観察してなかったらわからなかったことなんでですね、はい、運が良かったんじゃないかなと思いますけど。
いやいや、やっぱり夜中であってもその土壌に寄り添ってたからですよ、はい、すごいことですね。
まあ、たまたまなんですけど、
はい、田原さん、土壌ってネズミの大好物なんですね。
そうなんですって、私も知らなかったんですけど、でもやっぱり自然界でも鳥などほとんどの小動物が土壌のこと好きだそうです。人間にとって美味しく栄養があるものはどんな動物にとってもそうなんでしょうね。
土壌の無泥養殖の技術を開発し、その技術を民間の日高さんに託した大分県農林水産部の影平正明さん。彼は今日本の土壌養殖のトップランナーとして走る日高さんのことをこのように評していました。
影平さんから見た日高さんってどのような方ですか？
はい、私以上の技術者ですね。はい、私はあのサラリーマンで技術開発してるから、トライアンドエラーが許されるんですね。ケミから言うと許されないかもしれないですけど、それでサラリーが入らなくなるわけではないので、ただ日高さんは当然経営者でもあるからですね、経営しながらの技術開発、これはですねハードル高いと思うんですよ。でそれができる研究者でありながら経営者も兼ねられる、よくぞこういう人がいいタイミングで来てくれたなという思いがあります。これがあの人探しから始めてたら多分ですね無泥養殖っていうのは定着してない大きなつまずきだったので、最初のところがですね、あれを乗り越えられてないだろうなと思ってます。
やっぱり人物的には粘り強いと。
粘り強いですね、はい、愚痴も言わないし、はい、素晴らしい人だと思います。